御言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第8章27節から38節。イエスは弟子たちとフィリポカイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇を連れして諌め始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにそのものを恥じる。私どもの歩みは問うことの連続であり、同時に問われることの連続でもあります。問うことも問われることも、そんなに優しいことではありません。それこそ一生かかってもわからないような問い、それは思う重荷と言ってもいいかもしれませんが、そのような大きく重い問いを抱えながら生きていかなければいけない、そういうこともあるでありましょう。問い続けるうちに、反対に誰かに今の自分を問われているような気持ちになることもあると思います。私たちがキリスト教信仰に入るきっかけというのは様々かもしれませんが、その一つの理由として、ずっと抱えていた問いにキリスト教が答えを与えてくれるに違いない、そう期待をして教会の門を叩いたり聖書を読み始めたりという人も少なくないと思います。そして教会生活を続けていきますと、まるでこれまで経験したことのない世界に飛び込んだような思いになることがあります。教会の中や礼拝の中でしていること、そこで語られていること、その一つ一つが全く初めての経験。一体これらはどういう意味を持つのだろうか。不思議に思い、たくさんの問いや疑問というものが湧いてきます。それが熱心に求道するということでもあるかもしれません。そしてそれらの問いは本などで調べたり、牧師や教会の人に尋ねれば大抵わかることなのかもしれません。しかしこのことが単に知識を満たすだけでなく、自分の生活に深く結びついているということが分かってきますと、どうしてもそこで立ち止まらざるを得なくなるのではないでしょうか。教会で知ることが自分の生活と深く結びついているということは、私自身の生き方、人生、命そのものと深く関わりがあるということに気づかされるからです。そしてだんだんと自分が神様に問うことだけではなくて、神様ご自身が私に問うておられる、そのことに気づくようになります。そしてその答えを誰かに教えてもらってそのまま答えるというのではなくて、その答えをちゃんと自分で見出さなければいけません。もちろん信仰を与えてくださるのは神様ですけれども、その信仰を私どもは自分の口で公に言い表すのです。それが洗礼を受けるということでもありますし、信仰告白するということでもあります。そしてすでに洗礼を受けた者たちも絶えず信仰を言い表して信仰の歩みを重ねていきます。 使徒信条を毎週の礼拝の中で告白しているのもまさにそのことであります。聖書を読むとき、神様は一体この私に何を問いかけておられるんだろうか、そのような切り口で聖書を読むことは大切なことだと思います。言葉を変えれば、神様はこの御言葉を通して私に何を願っておられるんだろうかということでもあります。神様からの問い、神様からの願いというのは、聖書のこの箇所だけに記されているというのではなくて、どこを開いても私どもに語りかけてくるんですね。本日はマルコによる福音書第8章27節以下の御言葉を共に聞きました。ここでは主イエスご自身が直接弟子たちに問うておられる場面です。そしてこの問いに答えることが私どもの歩みを決定づける、そのように言ってもよいのです。それだけ大事な問いがここにあるわけですね。この時主イエスと弟子たちがおられたフィリポカイサリアという場所は、風光明媚な場所、自然豊かな静かな場所でありました。その静かな場所で弟子たちと向き合い、そして真剣に問いたいことがあったのです。主は何を問われたんでしょうか。27節をもう一度読みします。イエスは弟子たちとフィリポカイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。主が問われたこと、それは私とは誰か、イエスとは誰かということでした。まず人々は何と言っているのか、周りは何と言っているのか、そう問われます。弟子たちはすらすら答えるわけですね。洗礼者ヨハネだとかエリアだとか、預言者の一人だというふうに、要するにこれまでの神の民の歴史の中で偉大な働きをした預言者のようだ、あるいはその預言者の再来だ、それがイエスだと、そう人々は言っているというんです。でけれども、シエスの本当の関心は人々がどう言っているかということではありませんでした。周りが私のことを何と言おうと、それがたとえ間違った理解であっても、そのことをシエスはここで問題にしておられるわけではないんです。大切なのはその次ですね、29節です。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。人々が私についてどう言おうが今は問題ではない。大切なのは、今私に従っているあなた方は私について誰だというのか、そう尋ねられるわけです。そしてその問いに私どもも真剣に向き合わなければいけません。それではあなた方は私を何者だというのか、この問いの前から逃げるわけにはいかないのです。あの人たちはイエス様のことについてこう言っている、あの人たちもイエス様のことについてあんなことを言っている。でそういう現実が当時のユダヤの地においても、また今この時代においてもですね、そういうことがあるかもしれません。でも問題は、あの人この人ではなくて、あなたにとってイエス様とは誰なのか、そのことを問われるわけです。すると弟子の一人ペトロがこう答えました。あなたはメシアです。メシアというのはヘブライ語の発音ですね。新約聖書の言語であるギリシャ語に直しますと、このメシアはキリストとなります。ですからペトロはイエス様から私は何者だというのか、そう問われて、あなたはキリストです、そう答えたわけです。キリストというのは、先ほど子どもたちにも話しましたけれども、これはイエス様の名前ではありません。そうではなくて、主イエスの働きを表す称号、肩書きのようなものです。そしてこのキリストというのは、油注がれたものという意味があります。聖書を読みますと、神様のために特別な働きをした人たちのことが記されています。預言者、祭司、王です。簡単に申しますと、預言者というのは神の言葉を語り、神の御心を告げる人のことです。祭司というのは神と人との間に立ち、特に罪の許しのために動物を捧げ取りなしに来た人です。 王というのは神の愛と恵みによって国を支配し守る人のことです。で、彼らがそれぞれの働きに任職される際、香油が頭に注がれたんです。やがて人々は預言者、祭司、王、この3つの職務すべて兼ね備えたお方が私たちのところにやって来られる、そのことを待ち望むようになりました。つまり救い主の到来を待ち望んだということです。ですから、あなたはメシアです、あなたはキリストですという告白は、あなたは私の救い主ですという告白でもあるのです。普段私どもはイエス・キリストとまるで名前のように呼んでいます。イエス様といえばキリスト、キリストといえばイエス様、切っても切れない呼び名がここにあります。イエス・キリストと呼ぶたびに私どもは、イエス様、あなたは私たちの救い主ですと、そう喜んで信仰を言い表しているんですね。ただそのような中でもう一つここで問われていることは、イエス様は私の救い主と言った場合、どういう意味において私たちの救い主なのかということです。つまりイエス・キリストは何から私たちを救ってくださるのかということですね。ここで主イエスは直接的な言葉で、私は何から救い主か分かるか、そう問うているわけではありませんけれども、大切なことを31節以下で語っています。その前の30節でも、するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められたとあります。これはイエス様が救い主であるということをですね、人々が間違った仕方で理解する、そういう恐れがあったからですね。だからまず弟子たちに、私が何からあなた方を救い主なのか、そのことを教えると、そう言って言葉を続けてくださいました。31節、それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。ここはいわゆる受難予告と呼ばれる箇所です。主イエスの十字架と復活が語られます。ここに私はどういう意味であなた方の救い主であるのか、このメッセージがここに込められているわけですね。つまり罪から救い主であるということです。そしてこの場面において、主イエスは初めてご自分の十字架のことについて弟子たちに打ち明け始められました。しかしこのことは弟子たちにとって大変衝撃的なことだったんです。だからあなたはキリストですと告白したばかりのペトロが、主イエスを脇を連れしていさめ始めたというんです。愛するイエス様が十字架という苦しみを負わなければいけないなんて、そんなことに私たちは耐えられない、そういう思いがあったかもしれません。主イエスを心配していさめたというところが、いさめたということがあったかもしれません。けれども主イエスはペトロの心をすべて見抜いておられました。33節です。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。サタン、引き下がれと、そうおっしゃいました。主イエスからサタン呼ばわりされてしまう、これはとても厳しいことです。救いようのない言葉と言っても良いでありましょう。なぜ主イエスはそこまで激しい言葉を口にされたんでしょうか。それはペトロが神様のことを考えていなかったからです。ペトロ本人としては、自分こそ神様の御心に沿った言葉を語り、そして行動したと思っていました。でもそうではなかったんです。本当は主イエスを心配していたわけではないんです。自分たちの救い主であり、自分たちの王であるお方が人々に捕らえられ、苦しめられ、最後には十字架につけられるなどということはありえない、そう思っていたんですね。だから主イエスの言葉を聞いてペトロはがっかりしたんです。ペトロや他の弟子たちだけではありませんでした。この時ユダヤの人々が待ち望んでいた救い主というのは、自分たちを苦しめる権力者から解放してくれる、そういう政治的な救い主でありました。神の民である自分たちが今ローマ帝国の支配下にある、 その支配から解放して自由にしてくれる救い主が必ず現れる、そのことをずっと待っていたんです。そしてこのイエスという男こそ私たちをローマから救ってくださる救い主に違いない、そう期待をしていました。けれどもその救い主が人々に捕らえられ苦しめられ十字架で死んでしまうというんです。ローマからの解放ではなく罪から救う救い主なんだとシエスはおっしゃるわけですね。私どもはシエスに何を期待しているでしょうか。シエスに何から救っていただきたいと願っているでしょうか。シエスは神であられるお方です。だから何からでも救おうと思えば救うことがおできになるんです。だからあれから救ってください、これからも救ってください、祈りの中でいろんなことを願うことも、これも許されているんですね。でもイエス様がキリストであるということ、イエス様が救い主であるということは、これは本当はどういうことなんでしょうか。この点において救われていなければ、たとえ他のすべてにおいて救われていても満たされていても虚しくなってしまう、それほどに決定的な救いというのは一体何なんでしょうか。そして私たちはそれを日々求めているでしょうか。もう今はシエスが与えようとしている救いはいらない、他の救いが必要だと言ってシエスの十字架から目をそらせてはいないでしょうか。私が抱いているこの願いも、この求めも、この決断も神様の御旨にかなったことなんだ、自分で勝手に決めつけてはいないでしょうか。もしかしたらそれはシエスから人間のことを思っている、そのように言われるようなことであるかもしれません。サタン引き下がれと言われてしまうようなことであるのかもしれません。ただそういうふうに言われますと、何も自分で決めることができないではないか、そういうふうにもなってしまいます。私どもの歩みは問うこと問われることの連続であり、またそれに答えることの連続でもあるからです。その決断が正しかったということもあれば、間違っていたということ、御心ではなかったということも、これはやはりあるのだと思います。なるべく御心にかなう選択をしたいと願いながら、信仰においてさまざまな戦いをし、そこで勝ったり負けたり、そういうことを繰り返してしまうのが私たちの歩みではないかと思います。そういうところで私たちはどうしたらいいので、良いのでしょうか。主イエスはおっしゃいました。サタン引き下がれ、サタン呼ばわりされること、これは厳しいことであり、また救いようのないことですね。けれども主イエスはここで決してペトロを地獄に突き落とすようなことをなさったわけではないんです。ペトロを引き離したわけではないんです。あっちに行けと言ったのではないんです。なぜならこの引き下がれという言葉は、あっちに行けというそういう意味の言葉ではなくて、後ろに回れというそういう意味の言葉だからですね。人間のことを思うということは、自分のことで心がいっぱいになって、主イエスが自分の後ろにいるということでありましょう。自分が先頭になって主イエスを後ろに引き連れているようなものです。そして何か困ったことがあったら後ろを振り返って主イエスに救いを求めるのです。でも信仰というのはそういうことではないんですね。主イエスの後ろに回って主イエスの後をついていくんです。だからある人はここから主イエスの背を見つめて、主イエスの背を見つめてという説教台をつけました。とてもいい説教台だと思います。文字通り主イエスの背中が見えるようです。そこには十字架で負った傷も見えてくるかもしれません。主イエスよ、その傷は何の傷ですか、私たちは尋ねます。けれども主イエスの方が私たちに尋ねてくるんです。この傷は何の傷だと思うか、この傷とあなたとどのような関わりがあると思うか、この傷の中に神の愛が見えるか、絶えずキリストに従いキリストの背を見つめるたびに問われることであります。私どもがキリストと呼ぶとき、そこにはもちろん喜びと感謝の思いがあふれてくることでありましょう。でもある人は言うんです。それだけではないのではないか。キリストと呼ぶたびに、私どもはペトロのようにいかに間違ったことをシエスに期待していたのか、そしてそのキリストという名につまずいたのか、そのことを思い悲しくなるのではないか、そのように言うんですね。私たちもペトロのようにキリストの名につまずいた人間であり、サタン呼ばわりされた人間であり、 それゆえにシエスを傷つけた人間、十字架につけた人間ではないか。けれどもシエスはそのような罪人を退けようとはなさいませんでした。私の後ろに回りなさい、そうおっしゃるんです。そして私の後についてきなさい。34節です。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエスをキリストと告白するとき、私どもの生き方は変えられます。洗礼を受けるとき、信仰告白をするとき、私たちの歩みは大きく変えられるんです。なぜならキリストに従う者となったからです。イエス様こそ私の救い主ですと告白しながら、イエス様に従わない人はいません。イエス様こそキリストですと告白したら、キリストに従って歩むんです。そしてキリストに従う歩みの中で御心を求めつつ決断をして歩んでいきます。そのような歩みを神様は豊かに祝福してくださるんです。自分の十字架を背負って私に従うようにと主は招いておられます。自分の十字架を背負ってとあるように、私たちは小さなキリストとしてこの地上を歩んでいきます。大きなキリスト、真実のキリストに担われながら、キリストが油注がれた方、つまり預言者、祭司、王であられたように、私たちもまたこの世にあってキリストの言葉を頼りにして生きていきます。キリストの名を告白して生きていくんです。また身も心も魂もすべてキリストのものとされたことに感謝をし、すべてを神様の前に捧げて生きていきます。そしてこの世界のためにも取りなしの祈りを捧げて歩んでいきます。罪に苦しむことがあっても、キリストの和解のゆえに許されている恵みに感謝して生きていくのです。また私たちの心や生活を支配しようとする罪と悪、また不安と恐れと戦います。私たちを本当に支配しているのはイエス・キリストの愛であるからです。その愛から引き離すものはどこにもないのです。そのように小さなキリストとして歩む私たちの歩みの先頭に立って導いておられるのは、今も誠の預言者、祭司、王であられる主イエス・キリストです。主イエスはこのようにもおっしゃっています。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。神のことを思わず人間のことを思うこと、自分のことを思うこと、それは究極のところ全世界を手に入れたいという思いと結びつくのだというんです。そんな大それたことを思ったこともありませんという人も、でもどこかで自分の世界を築いて、その小さな国の王様になりたいんです。いや、その国の神様になりたいんです。その自分の国には家族も主イエスさえも入ってきてもらっては困るんです。でも主イエスはおっしゃいます。人はたとえ全世界を手に入れたとしても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。本当にその通りです。主イエスは私たちの命が損なわれることを願っておられるわけではありません。私たちの命が救われることを願っておられます。自分のことを思うことこそが自分の命を救うことなんだ。そう思いながら、けれども本当はそこで生きる喜びを見失ってしまっている。あるいはそこで他人さえも傷つけてしまっている。そのような人間の命を主イエスは救いたいと願っておられます。私たちは自分の命の重さを知っているでしょうか。重い命だという人も、ちっぽけな命だという人もいるかもしれません。しかし主イエスは私どもの命の本当の価値を知っておられます。それは全世界よりも重いんだと言うんですね。この世界の片隅に生きているような私かもしれない。誰も目を止めてくれないような、そういう私であるかもしれない。でも主イエスは私たちを見出し、そして目を止めてくださるんです。 さらに主は驚くべきことをおっしゃいます。この37節の代価を支払うということですけれ言葉ですけれども、この代価を支払うというのは交換するという意味の言葉ですね。交換するためには同じ価値を持っていなければいけません。同等の価値がないと交換は成り立たないんです。私どもの命の重さ、命の値打ちがあるものとは何でしょうか。全世界ではありません。全世界よりも重いんですね。では私たちの命と釣り合うもの、値打ち、釣り合う重さ、釣り合うこの値打ちのあるものとは一体何なんでしょうか。それは主イエス・キリストです。イエス・キリストの命なんです。なぜなら私たちを罪から救い出すために、主は十字架にかかって命を捧げてくださったからです。そしてご自分のものとしてくださいました。だから私たちもキリストに従って自分の命を捨てる、自分の人生を捧げるんです。そしてキリストの命を生きるんです。ここに私どもが生きる真実の道が開かれ、私たちの命もまた輝くのです。人生においていろいろなことを問うこと、問われること、それは時に厳しいことであり、苦しみを覚えることでもあります。しかしそれこそ、その苦しみこそ自分が負うべき十字架なのかもしれません。でもそこで私たちは孤独ではないんです。なぜならその歩みの先頭にイエス・キリストがおられるからです。その私たちが抱く問いの中心、また私たちが抱える苦しみの中心に、主イエスがおられるんです。だから自分の十字架を背負いながらの歩みであっても、そこで苦しみを覚えることがあっても、罪を覚えることがあっても、私たちはそこで自分の命の価値を見失ってしまう、そういうことは決してないんですね。むしろそういうところで自分を愛することができるんです。主イエスを見つめて歩んでいるからです。主イエスの許しがそこにあるからです。主イエスの十字架と私たちがそれぞれに負っている十字架は決して無関係ではありません。むしろ深く結びついています。だから私たちの歩みもまた虚しくは終わりません。自分の十字架を背負ってキリストに従う人生こそ救いの中にある人生であり、また幸いな人生なのです。お祈りをいたします。キリストが十字架に死んでくださるほどに自分の命が尊く重いものであることに私どもは気づいていませんでした。しかしそのような私どもを救い生きる喜びに召してくださいました。喜びの時も悲しみの時も私どもはキリストに従って歩んでいきます。いつも神様のことを思うことができますように、それぞれに与えられた自分の十字架、また千里山教会に与えられている十字架が何であるのか、そのことを見極める信仰の眼差しをも私たちに与えてくださって、それぞれの十字架を追って主と共に歩む幸いに生かしてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。